南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回もお話をお聞きするのは作家藤沢あゆみさんです。2013年の終わり、新刊の著書、何があっても自分の味方でいればあなたはこれまでで一番好きな人に出会うを出版されたあゆみさん。2回目の今回は作家藤沢あゆみがいよいよ誕生しますよ。1冊目の本の出版につながった話、そしてきっかけになったメルマガのことなど、今回もいろいろお話しいただいてます。ぜひ楽しみに聞いてみてください。
そのデザイナーだな、デザイナーかなって思ってたところから、うん、デザイナーじゃないんだって思った、うん、出来事って何
が、ですね、この本の中にも、うん、殴られた事件とかがありますけど、ね、でも殴られたからダメだって思ったわけじゃなくて、はい、まあ、体を壊しまして、はい、動脈瘤という病気になりました、うん、はい、で他にもアルバイトとかをして、うん、3つぐらいのお仕事を掛け持ちしてやっていく、体を壊した時にじゃあ何ができるだろうか、デザインの仕事、私はこれは何歳までやるのかなって思った時に、じゃあ例えば今分かりやすく言うとギャルっぽい服装があるとするじゃないですか、うん、はい、いやこのギャルっぽい服装のデザインを自分は還暦になってもやってるのかなと思った場合にできるかな、うん、今で言うと マルキンとかに売ってやるようなファッションで、はいはい、今そういう服装の仕事をしてたら、うん、おばあちゃんになってもおしゃれな服装っていうのを普通にデザインすると思うんですけど、うんうんうん、自分は若いファッションをデザインしたいと思ってて、でもできるのかな、そもそものきっかけはボロファッションみたいな、ちょっと自分ではあんまり好きになれないようなファッションが流行った年があって、うん、全然アイデアが出てこないかったんですよ、うんうん、はい、でもこういうことってこれからも何度もあるよなと思って、うんうん、自分は何歳までこれを続けるんだろうと思った時に、うん、ちょっと違う方向性を考えた方がいいんじゃないかなって、でそれを考えるんだったら今日が一番若いとかなんとなく思って、
うん、ああなるほどね、うん、そっか、それで、うん、あデザイナーじゃないな、
他のものも考えてみようみたいな感じですね。
デザイナーじゃないじゃなくて他にもあるんじゃないかなって、
うん、でまあ病気をして、うん、最初はですね、動脈瘤という病気で心臓の近くにあったので酸欠のように苦しくなって、なんかずっとまっすぐ歩けないみたいな感じのことがあって、フリーランスでデザイナーをしてたんで朝早くミーティングとかがあるんですね。ただミーティングでみんな会議室とかにいたら酸欠状態で苦しくなったりとかして、私普通にお勤めって続けられないなって、うん、その時思ったんですね。そうすると勤めなくてもいい仕事、
はい、
そして社会に顔がある仕事、うん、とかって思った場合に、うん、どうしたらいいんだろう、
うん、
だけどすぐに次の仕事が考えられるっていう状態じゃなくて、うん、当時この本の中にもありますけれども、はい、何もかもしないと書いてありますけど、うん、ありますね、はい、そういうことがあって2年ぐらい空白の時間があって、うん、社会に顔がある人になりたいと思いました、うん、社会に顔がある、それならば、うん、自分の名前で作家になろうと思ったわけでもまたそれも全然なくて、うん、恋愛相談とかをなんか、うん、このパソコンの中から仕事を見つけないといけないと思って、うん、パソコンを立ち上げました、うん、そしたら Google とかで調べると企業とか打ち込んで調べたんですね、
うん、
そしたらなんか出会いサイトとかがあって、うん、で出会いサイトで出会った人とかに私起業したいんだけどって相談するという全然嫌な女だったんですねでもなんか、うんうん、優しい人がいまして、うん、こういうサイトがあるよっていろいろ紹介してなんか教えてくれたのの中に出会いサイトがあったんですね、また、
うん、
だったら出会いサイトの運営みたいな、だけど自分の中では、うん、あんまりそれは綺麗なお仕事じゃなくてないなと思ったんだけど、うん、 その出会いサイトの中に恋愛相談掲示板があったんですね、
はい、
で掲示板に、みんなが相談してました、
うん、
でどんな感じなんだろうと思って自分もそれこそあの出会いサイトで一遍で終わった恋愛のこととか相談したんですよ、
うん、
そしたら、うん、もう15分も経たないうちに4人ぐらいの人がさーって
レッスン
をくれて暇じゃねって感じですけどでもすごいなと思って、うん、それも的確な回答をされて、はい、うん、で次に思ったことは、うん、じゃあ私が回答したらどうなるんだろうと思って次回答してみました、
うんうん、
そうするとなんかそれがすごい好評でだんだん指名とかされるようになったんですね、うん、でそこの出会いサイトで、はい、を運営しているサイトマスターさんに一緒に仕事をしないかと言われて、でもそれは正直狙いました、うん、最初から出会いサイトがあって、うんうん、そのサイトマスターさんがいろんなサイトを運営されているのを見てたんで、うん、これいっぱいあるから、うん、この人と仲良くなったらなんか出会いサイトの一つぐらいのれん分けしてくれないかなとか思ったり、
うん、
でのれん分けしていただいたら、うん、出会いサイトの運営だけだったらちょっと仕事的にあれなんだけど、うん、恋愛相談掲示板をつけてこれで運営したらなんか仕事として良くないと思ってここで目立つ書き込みをしようと思って、うん、最初から張り切って
書き込み、
あの相談にお答えしてました。
もうじゃあそのあたりからご自分でこうプロデュースされる。
そうですね、名前もその時からなんだろう、途中でニックネームとかだあゆとかだと途中で変えないといけないと思って、うん、人の名前らしい名前と思って自分に名前をつけて、
うんうん、それは藤沢あゆみだったん
ですか。そうです。
あ、はい、そうなんですね。藤沢あゆみっていうのは、今これ言ってもいいんですけど、
うん、
藤沢あゆみってご本名ですか。
あ、違いますよ。
あ、違う。
ペンネームつけました。
なるほど、はい、じゃあその時に藤沢あゆみが生まれたんですか。
生まれましたね。
そうなんだ。
出会いサイトの書き込み私のライティングデビュー。
それどっかで喋ってます。もしかして初公開。
うん、うん、あのセミナーとかで喋ってるかも、
うん、そうなんですね、うん。じゃあその恋愛相談掲示板の、
うんうん、
マスターなんていうんですか、その
サイトマスター、そうですね、管理者さんですね、うん、
として、まあ、藤沢あゆみさんが、
うん、あ、ね、それは管理者さんがいて、
はい、
そこに自分はコメンテーターですね。
コメンテーター、
コメンテーター。そしたらもちろんお金がいただけるわけじゃないんだけど、そこのサイトの人気コメンテーターリストみたいなものに載せていただいて、でその時に男性が何人か女性が何人かいるんですけど、この女性と被らないようにみたいなのを考えてました。キャラ立て、ブランディングですよね
これでもなんか、うん、その時なんかそのブランディングとか全然勉強してたとか。
してないですね。ブランディングって言葉も知らないし。
天性であるんですね、うん、なんかね。
なんかね、そこにはね、賢い感じの女の人、コメンテーターさんがいたので、
うんうんうん、
じゃあ私は口調はバカっぽいけれども、うん、中身があることを書く人、うん、まあ今とはあまり変わらないキャラクターですよね。もっと甘ったるい、なんとかだ4みたいなねなんとかだぞ3もびっくりみたいな、
なんとかだ
そうそうそう、
うんうん、
そういう口調でしたね。
なるほど、うん、そうか。で、そのコメンテーターとして、
そうですね、
まあ、藤沢あゆみさんのお仕事がスタート
で、コメンテーターさんで、じゃああなたは面白いですね、一緒に仕事をしませんかってサイトマスターさんが言ってきて、
うんうん、
その方は関東の方、
うんうん、
で自分は、
あ、その時は大阪にいたんだ、うん、
自分は実家なんで綾部市にいました、
うん、
京都府綾部市、ただ中間の直屋で会いましょうみたいな感じになって、う
ん、あれそれも本に書いてあるんですか、うん、
それは書いてないです、で今回は。
あ、うん、で名古屋で会って、
うんうん、
お仕事の話をされて、
それで一緒に、うん、恋愛のメールマガジンを出す。今だったらコンサルティングとかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
あのネットから仕事をするっていうのは、
うん、
あんまり周りにもなかったので、 有料版メールマガジンを出すぐらいしか、うん、お金の匂いがしそうなものがなかったんですね、
うん
うん、で有料版メールマガジンを出すには、うん、昔は無料版メールマガジンを半月発行し続けないと有料版メールマガジンが出せないっていう決まりがあったので、うん、私とあと人気のコメンテーターさん何人かいたんで、はい、みんなでネットでなんかそういうビジネスをしましょうということになって、まあ、大阪、東京、いろんな場所があるんだけど、うんうん、はい、みんなで集まってミーティングとかをして、うんうん、それが恋愛マニアというチームの一番の始まり。
そしてその恋愛マニアのメルマガが発行されて、どれくらいやられたんですか？それは
初めの本を出すまでにもう3年ぐらいかかってますよね。
その間はずっとメルマガ、
有料版メールマガジンを半年経ったので、はい、まあ、それも最初自分がリーダーとかじゃなかったんだけれども、うん、なんだろう、コメントとかを好きなようにしていた人たちがいて、はい、その中でプロになろうとかになったら、はい、いろんな意見がちょっとなんだろう、意見の対立とかがあって、うん、で私と私に声をかけてくれたサイトマスターさんとかはもう後がなくて、ネットでキャッシュを見つけなきゃっていう状態だったんで、もうプロになる気満々なんだけど、みんなは普通の主婦の人だったり他の仕事を持てたりしたんで、ちょっとそこでプロになるということについて意見の相違とかがあったんで、まあ後がない人だけが残って私がリーダーになって、で有料版メールマガジンをしばらく発行してて、最初は自分自身に、メールマガジンをしてたりということで、出版オファーがありました。
そこで、じゃあ出版オファーの きっかけっていうのはそのメルマガの内容
ですね。メルマガで、それも自分のなんか例えば恋愛論が素晴らしいですねっていうよりは、メールマガジン発行者同士でご紹介をしたりとか、人のメルマガを紹介して、自分のメルマガも紹介してもらって、お互いに紹介し合うみたいな文化があったんですけど、あるコンサルタントの方が、Amazon キャンペーンというのをやられました。その Amazon キャンペーンの走りの時期だったんで、
メールマガジンで、
それが2002年とかですかね。
10年以上。
その方の、Amazon キャンペーンのご紹介を当時1万4000人ぐらい読者さんがいた自分のメルマガでご紹介したんですね、そしたらそのコンサルタントの方は、40年生きてきて一番嬉しい紹介ですとか言ってくださって、
嬉しい、それどっちも嬉しいです ね、
ね、あ、でそれで、私紹介とかが得意なんだなっていうことが人の言葉で、まあ、人に OK を出してもらってよかった感じですよね。で事務所の壁に貼りますとかって言ってくれて、
それ嬉しい、
でそのコンサルタントさんが出版社さんに、藤沢さんを押さえとかないとよそから出版されますよみたいな、まあ、営業マンなんでその方もともと営業テクを駆使して売り込んでいただいて、それで出版が決まって、同時にその私のメールマガジンをその出版社の編集さんが撮ってくださっててたんですよ、そういう縁もあって出版が決まりました、
じゃあもうあらかじめそのファンの方がいたっていう状態なんですね。
そうですね、出版出版、あ、そうか、メールマガジンの読者さんですよね。
嫌だったらメルマガ切ってますよね。で1冊目の本は、
2003年の12月なんで、ちょうどこの本の10年前に、だから活動、雑貨10年っていうのは本当に10年なんですよ。
本当だ、
初出版が2003年ですね。
その1冊目を出された時の、なんだろう、タイトルとかその内容とかっていうのはどんな風に決められたんですか？
私ね、当時からマーケッターというか、
もうね、その嗅覚ちっちゃい頃からきっとあったんだろうなって、 お話聞きながら
メルマガにね、愛される仕組みというコンテンツを連載してました。あで愛されるということを仕組み化する、例えば、うん、女の人がどうしてギャンギャン怒ったら話を聞いてもらえないかっていうと、うんうん、コミュニケーションの順番が悪いんだと思いまして、うん、いきなり怒っちゃうから、うんうん、あの扉を閉められちゃう、
うん
うん、シャッて、うんうん、それを聞きやすい順番に並べ替えたら話って聞いてもらえるんだよ、うん、だからそれは仕組み仕事術的にコミュニケーションの順番を変えましょうみたいな感じの割とロジカルなことを書いてたんです、
うん、
でそのどうしてロジカルかっていうと、うん、メールマガジン発行者同士で、うん、ビジネス系のメールマガジンさんと、はい、相互紹介とかをしてたんで男性の新規登録が多かったんで男の人の、ね、読者さんを逃したくないとか思って、はい、仕組み化してたら、うん、男の人も面白いかもなと思って男の人でも面白いような恋愛論、なんか恋愛ノウハウを書かなきゃみたいな感じで愛される仕組みっていうのを連載したらその愛される仕組みというタイトルがそのまま初出版のタイトルになりました。
なるほど、なんか計算してないけどすごく計算されてたんですね、
う
ん、
そうですね、仕組み化されてましたね。
そうなんだ。
でまあアマゾン1位になれたけど増刷しなかったという結末なんですけど、
はい、でも1冊目ですからね。
うん、まだアマゾンキャンペーンっていうのが珍しい時期だったし、うんうんうん、まあいわゆる私はメールマガジンで、うんうん、なんだろうメディアをもう作れてた状態だったので、
うん、
もう今なんかあれだけハーハーして全然アマゾン1位じゃないんですけど、うん、うん、当時はもう初日にアマゾン1位とかになりました。ブログとメールマガジンですね、うん、当時は
1冊目 の、 その著書の、
はい、
読者さんで、まあ女性の方多いのは当たり前なんですけど、そのメルマガを男性も読まれてたってことで、
うんうん、
ご本も男性の方が読んだりされてたんですか？そういうところは
面白いんですけどね、はい、今回、うん、味方広報部というこの味方になる本を、
ね、はいはいはい、何があ
ちゃんも応援していただいて、
そうですね。個人的にすごく、
はい、広報してくれる人っていうのを募集すると同時に、うん、はい、チーム著者っていうのを募集しまして、うん、はい、それはすでに著者の人で、うんうん、私の本を紹介してくれる人っていうのを募集しました、はい、っていうのは、はい、普通だったら、まあ、ご縁がある方に献本したりっていう感じかもしれないですけど、うん、今回っていうのは年末年始もう12月26日に発売だったので、皆さん帰省されたり海外に行かれたりとかお忙しいだろうと思いまして、うん、はい、あのいいよ応援するよって言っていただいた方にお送りして、うん、こちらもその方に何かあった時に応援するという、
うんうん、
そういうお約束をできる方に送ろうみたいな感じで思って、うん、はい、そしたらチーム著者として応援してくれた人とかが、
はい、
お互い当時はメルマガ発行者だけだったりとブログ仲間とかだったりする、はい、10年前も応援してくれた人が、
うん、
毎日のように記事を上げてくれて応援してくれたりしました。
え、同じ人が、
うん、
あ、
じゃあ私の初セミナーとかも来てくれた人が10年間広報部ですみたいな。
ちょっと待って、じゃあ、うん、ちょっと待って、今回の、今回のこのあゆみさんの本、何があっても自分の味方でいれば、うん、あなたはこれまでで一番好きな人に出会う、
うん、はい、味うん、何味かですね、はい、
そうか、
何味か、
はい、何味かが、うん、出る、
うん、
出るっていう風になった時に応援してくれる人を募集しますって言って、うん、2つチームを作ったんですね、はい、1つはチーム著者って言って、はい、本を出版されてる方々のチーム、
そうですね、
そしてもう1つはチーム広報です、
味方広報部ですね、
味方広報部って言って、これは一般の方でもいいので、うん、純粋にこのあゆみさんの本を応援する人ってことで、
そうそう、
でその2つのチームがあったんですが、うん、そのチーム著者に今回入られていた方が、
うん、
あゆみさんが1冊目に出された、
うん、
本の応援もされていた、
そう、 何人もいます。10年間
きっと私が知ってる人も何人も
います、
うん、ね、
うん、
ちょっと私今鳥肌立ちました、
うん、でお互い女性ではなかった。私はまあ本を出しました。それで応援してくれたんだけど、
はい、
そのコンサルタントの男友達というか横並びの人たちはまだ本を出してなくて、うんうん、メルマガ発行者仲間とかブログ仲間とかだったんですよ。でまあ、私も一冊は出したけど、はい、まだ全然著者っていう感じじゃなくて、うんうん、やっと出版ハーハーしながら出版しましたぐらいだったのが、お互いに何だろうメディアを持って、
うん、みんな作家になっちゃったみたいな。
そう、著者になりましたね。
すごい、うん、
だから
それちょっと初めて。
今回メルマガも、ね、はい、2003年とかからやってたメルマガを、うん、なんだろう、最近フェイスブックとかブログとかいろいろあるじゃないですか、はい、
そうですね。
そうするとどうしてもメルマガのような地味なメディアっていうのをだんだんやらなくなったりしてしまいますよね、
はい、
でそういう感じで一応メルマガあるんだけど、うん、あんまり発行してないみたいな感じになってたのを、うんうん、全てのメディアをやっぱり原点に戻るっていう感じで復活させたんですね、
うんうんうん、
そうすると私がメルマガを出してるのを見て、うん、メルマガ発行を始めた、
うんうん
うん、仲間とかが私のメルマガに、そうそう、うん、私の味方広報部にも入ってくれてるんですけど、
本当ですか、
うんうん、私のメルマガにコラムを寄稿してくれるみたいな、で私も彼女のメルマガに寄稿するみたいな感じで、だから10年前のこととか書けるわけですよね。それはお互いが10年間活動し続けてないとできないことなんで、すごいなと思って。
南花のあの人の夢の種。はい、藤沢あゆみさんの2回目のインタビュー聞いていただきましたけれども、今回いよいよ作家藤沢あゆみが生まれ始まったっていう感じかな、ね、最初なぜ、デザインの仕事を辞めたのかっていうところのねお話をしていただいたんですが、いつまでやるのかな、自分が還暦になった時でも、やってるのかなデザイナーの仕事を、なんていう素朴な疑問からスタートしたんだなっていうのがね、ちょっと分かりましたね今回ね。そして、まあ、どういう風に情報収集をしたらいいかっていうところで、出会いサイトで出会った人に起業のことを聞いたなんていうところもね、なんかオリジナリティっていう意味で、すごく素直な、進め方だったなと思うんですけれども、出会いサイトのサイトマスターがいろんなサイトを管理してるから、この人と仲良くなったらのれん分けしてくれるんじゃないか、そして、恋愛相談掲示板をつけて運営したら仕事になるんじゃないかなんていう、まあこれもねあゆみさんらしい自分でプロデュースするビジネスセンスだなと思ったんですけれどもね、なかなかそこまでこう考えて私だったら動けないなと思ったんで、素直にすごいなって思ってしまったんですけれども、作家藤沢あゆみが出版した1冊目、そのオファーというのは有料メルマガから生まれたというところね、ちょっと印象的なお話でしたね。あとはやっぱり2002年頃そのアマゾンキャンペーンをしていたコンサルタントの人の出版の時に応援文、あゆみさんがメルマガで書いた紹介文をとても喜んでくれて、40人の中で一番嬉しい紹介文だったっていうふうに言われたっていうのがすごく嬉しかったというふうに言ってましたけれども、あゆみさんが書く紹介文ってね、ほんとね一線を画してるんですよ。あんなに忙しいのによくそこまで読んでるのみたいなね印象をいつも持つんですけれども、でもそれだけ相手の人のことをじっくり見て、そして思いやって、そして紹介しているからこそああいう文章が書けるんだなと思って、やっぱりねこの2002年の頃はまだまだアマゾンキャンペーンというのはポピュラーではなかったっていうふうに言ってましたけれども、その頃からきちんと紹介をされていたっていうところで、ここもすごいなと思いました。そしてやはりそういったベースがあるからこそ、今回の何ミカの出版の時にできた、キャンペーンですよね、味方広報部とチーム著者っていう2つのチームが応援してたんですけれども、そのチーム著者の中に10年前に応援してくれた人が今も何人もこの中にはいて応援してくれたっていうことをおっしゃってましたけれども、そういったところにもつながってるんだなと思いました。 さて藤沢あゆみさんの話まだまだ続きます。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。